大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介です、ね、11月になっちゃいましたと、はい、早いですね。
早いですね。
八王子の皆さんお元気でしょうかとかね、相模原の皆さん、ああ相模原ね、ちょっと ねたくさん知人がいるんでお元気でしょうかとかいうことで、皆さんに大変ねお世話になっております。そしてもう11月になりましたので、早いですけれども、あのですね、先月私、まあ、いろんなとこ、まあ、先月に限らずいろんなとこ行って、はい、いろいろお話を伺ってるんですけれどもね、やはりあの僕ね、最近若い人もそうなんですけど、あの環境志向っていうんですかね、まあ、京都の方の京都議定書、まあ、に始まりで、まあ、この間のパリ協定に始まりとかとかとか、そして子どもたちの環境教育だとか、そういうのが影響してるのかな、どうなのかなとか、あるいは食べ物の安全志向が影響してるのかなとか、いろんなことをこう考えるんですけど、はい、結果どうなってるかというと、農業に対して、いやちょっとチャレンジしてみたいなっていうお声が、僕ね12年くらい前の最初のこうね皆さんとお会いする場から比べると格段に多くなりましたね。ですから、あの農業の専門のそういうフェアもあるんですね、
はい、
農業担い手フェアだとか、新規就農フェアだとか、あれはね本当にこの10年で変わったなと、雰囲気が変わりました。新卒の大学生がリクルートスーツで、ここどこと思うようなね、
年齢層もちょっと若い世代の皆さんが、
若い層もあったり、それから、今サラリーマンで会社員ですと、35、これからやっぱりちょっと農業だよねっていう方だとか、僕ねそういったフェアにもね何気なくねちょっとあの勉強させてもらって顔出してるんですけどね、はい、それでじゃあってこの間厚沢部町にね、厚沢部町の人に、よさ厚沢部町でいきなり農業ってちょっと難しいから、その前になんかね体験できるのってないのって言ったら、あ、ありますよとかって、え、あるんって
あった
っ、あったん、あるのって、あ、ありますとかって、また大体だなと思いながらねいいですねということで、
はい、
本日はそういったお知らせや、それからあの24日の日、まあ、23、24なんですけど、名古屋の方 CBC を聞いて皆さんね、ちょっと厚沢部町の出店ショップが、はい、ちょっと名古屋で開催されるんで、僕24日にお邪魔する予定なんで、ぜひお会いしましょうみたいな話も含め、実は厚沢部町でこの農業で今もう一花頑張ろうっていうね、そういう方がもう1年くらい経つんですかね、どのくらいかな、半年かな、あのいらっしゃってるっていうことなんで、今日はねじゃあ実際厚沢部町で農業を今研修している方はどんな風に思ってるのかというお声をまず聞いてみようということでね、楽しみです。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道、今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで本日はですね、厚沢部町なんですが、
はい、
あ、久々ですね、厚沢部町も久々ですが、厚沢部町に農業に来た方って研修の方につなぐのこれ初めてかもしれないですね、
うん、
あまりこう農業シリーズなかったですね、考えてみると
ね
ということで、まず厚沢部町の復習です。
はい、
ですね、モンゴルから、モンゴルじゃないや、ですね函館からですね、ほぼほぼそんな地帯ですから、チベットみたいな感じですけどね、
そんなことないです。
函館からはですね車で1時間ちょっとですね、うん、空港からもそのくらいですかね、今早い道ができるんですけどね、1時間半昔かかってたんですが、ちょっと短くなります、もう少しで短くなります。で新幹線の、新函館北斗駅と、北海道の駅の2つ目ですね、
はい、
最終の駅、今のところ最終の駅、そこからは車で40分くらい、これねあっという間なんですね、40分くらい、地元の人はすぐそこ、
はい、
はい、そうですね、すぐそこと言います。で、世界一素敵な過疎の街を目指すっていうね、うん、これ私、10年くらい前かな、こう考えたんですけど、はい、いつの間にかねホームページにね、うん、を目指すっていうのがなくなってんだよね。世界一素敵な過疎の街厚沢部町ってなってるんで、これはちょっと今度ご指摘させていただきたいと思います。あくまでも目指してると
目指して
る、ね、何にもない街ですけど3800人の方が頑張ってらっしゃいますと。メイクイン発祥の地というのは、遡ると大正9年です。古いです ね、
そうですね。
それで、はい、僕大阪でですね、ちょっと別番組担当してるんですけど、そこで厚沢部って書いたメイクインを見つけましたっていうのこれね、メールをこの間いただきましてね、
関西に、
厚沢部って書いてたと、小山くん書いてたということですねというところに、実はこれ農業の研修に来てるんですね、
はい、
さてどんな具合でしょう、はい、ということでお電話がつながってます、
はい、山本和則さんとお電話つながっております。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村恵美乃です。お願いいたします。
はい、大山慎介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本さん、なんかこう地味にこうなんかしっとりしたお声ですね。
そうですか。
なんか厚沢部っぽくないですけど、やっぱり出身はどちらですか。
出身は釧路です。
釧路、
うん、
あ、道内ですね。
はい、
道内で、その後はずっとあれですか、北海道内ですか。
いえ、一度本州に出まして。
本州、はい、
まあ、そこから、まあ、本州の東の方
うろうろして、
また戻ってきました。
ああ、これあれですか、農業にこう関心があったんですか。例えば大学もそういった道だとか、そういうことですか。
大学は、うん、あの農学部で。
農学部。
はい。
お、
まあ、最初は関心がなくて、まあ、科学は専攻してきたんですけども
。あ、農学部の中の化学の方ですね。
はい。
こう農業科学ってよく言いますよね。
はい、
そういった専門職もありますけども、そちらの方で学ばれていろいろ就職してたと。
はい。
で、それで今失礼ですけどおいくつですか。
38です。
38。あ、決断したのはじゃあいつですか。農業ちょっと研修に行ってみようと。
1年前ですね。
1年前。
はい。
そういったお気持ちは結構前からあったんですか。
そうですね、大学中の途中から。
ええ、
まあ、そういう思いが。
あ、もうじゃあ若い頃から。
はい、そうですね。
一応大学に入った時にはまだ農業に関心が薄かったけれども。
そうですね、
在学中に大学で学んでるうちにこれ農業のやっぱり関心が湧いてきて。
はい。
で、いろいろ就職も、あれ、海外にも行かれたっていうふうに聞いたんですけど。
はい。
海外でも研究職で仕事されて。
そうですね。
そういったいろんな経験されてもやっぱり農業と。
はい。
ああ、そうですか。これ なぜ農業ですかね。農業のどこが山本さんにとっては好きだなという感じですか。
まあ、今までの仕事も、
はい、
まあ、生き物を育てるだとか、
はい、
まあ、そういう何かを育てたり作ったりという仕事が多かったものです
から。あ、そうなんですか。
はい、
あ、それで今度はじゃあ畑でということなんですね。はい、あ、今実際はどんな感じで一日過ごされてるんですか。
うん、
研修っていうとなんかこうイメージがいろいろね多岐にわたるんでしょうけど、山本さんの場合は山本和則さんの一日っていうと、はい、標準的な一日ちょっと教えてもらってもいいですか。
農作業がある場合には、
ええ、
朝4時5時ぐらいに起きて、
ええ、
まあ、6時前にアスパラの研修に行って。
朝6時前にまずアスパラの研修に行くと。
はい。
厚沢部のアスパラって年中ですよね。あの収穫ができないのが11月だけでしたっけ。
そうらしいですね。
ね、まずじゃあ朝6時前からアスパラの収穫の研修に行って、その後は。
その後だいたい7時半か8時にそれが終わりますので、
はい、
一回家に戻って、
はい、
まあ、その後また別の農家さんにところに研修に行くと。
ああ、それが、あ、そうだそうだ、あ、ちょっとこれ間違ってたらごめんなさい、庄山農園さんに行ってるんですか。
はい、
あ、そっか、庄山農園さんに行って今度はアスパラではなくて別のものですか。
はい、そうです。
どんなものですか。例えば
いろいろな野菜の栽培を研修してまして。
あ、
まあ、じゃがいも、かぼちゃ、スナップエンド、その他もろもろ。
じゃがいも、かぼちゃ、スナップエンド。
スナップエンドです。
ああ、 いろんなものがあるんですね。え、それはあの、一旦お家に帰って朝の9時くらいから始めるんですか。
そうですね。
何時くらいまでやるんですか。
4時くらいまでですね。
あ、4時まで。
はい。
あ、結構ハードですね。でお休みになるのは何時くらいになるんですか。就寝は
9時くらいですね。
なんか健康的。
そうですね、
健康的、
うん、
ね、いいですね。そうですか。じゃあこの1年間もうまだ1年は経ってませんけど、ほぼもう1年くらいでこのパターンはどうですか。慣れました。
もう慣れましたね。
ああそうですか。そしておおよそ1年経って厚沢町に来た、まあね、その過ごされた印象っていうのはどういう感じですか。
まず過ごしやすいですね。
過ごしやすい。
はい、夏場はそこまで暑くならないですし、冬もそこまで寒くもない。
ああなるほどね。あ、そっか。いろいろもう本州もそれから海外も経験された上で厚沢部町を見てみると、その気候的には過ごしやすいと。
気候的にはすごく過ごしやすいです。
うん、でもやっぱこう買い物とかそういうのは不便ですか。
まあ北海道内どこも同じだと思うんですけど車を手に入れてしまえば。
あ、車ね、うん、じゃあ山本さん今車でいろいろ移動されてるんですか。
はい。
ああ、じゃああれですか、近くのスーパーね、車で10分くらいでいろんなスーパーありますよね。
はい。
じゃあそこで買い物してということですか。
そうですね。
ああ、いいですね。そうですか。でも実際大学の在学中から農業っていうものにこう、まあ、勉強されて、まあ、農業科学の方が専門なんでしょうけれども、実際に今度は育てる畑の実作業ですね、実際の作業に触れてどうですかね。農業の印象変わりました。
印象は変わってないですね、まあ、楽しいなというくらいで。
楽しい、
はい、
どんなとこが楽しいですか。
まあ、今まで知らなかった作業だとか工程だとかがあって、
あ、
まあ、そういうのを知れたのはすごく勉強になったと思います。
最初朝起きてアスパラ農家にね行かれるっていうふうに聞きましたけども、先ほどね、
はい、
アッサブのアッサブ、アスパラ農家ですか。
はい。
かなりこう他の方も研修に来てますよね。
そうですね。
じゃあ研修仲間でもこういろいろ情報交換するんですか。
まあ会った時には。
ああ、でも実際この点は困ったとかって、アッサブに住んでこれだけはちょっと未だに困ってるんだよなっていうところってあります。
生活に関しては全くないです。
あ、そうですか。じゃあ人別にこういう名詞を聞くわけじゃないんですけど、こう人間関係とかどうですか、アッサブ町は。
皆さんいい人たちばかりで、
あの
人間関係で苦労するということは全くないですね。
これね、あの山本さんのように大学やそれからいろんな就職先、研究職もなさったと、いろいろ状況をこう働く環境をいろいろ経験されてるわけじゃないですか。
はい。
その上でこう厚沢部町の人間関係ってどんなふうに思いますか。
今まで、まあ、暮らしてきた中で一番二番に暮らしやすい。
いや、そうですか。いや、
はい、
ねえ、そうですか。いや、ちょっと僕返す言葉がないような。そうで、でもね、いいですね。でもそれはありがたいですね。そうですか。じゃあ山本さん、今後ね、今1年経ちましたと、
はい、
おおよそ1年経って今後の目標っていうのを聞かせていただいてもよろしいですか。
はい。最終的にはアッサブで農家としてやっていきたいと思います。
え、1年経っても、ま、その気持ちになっちゃってるんですか。
はい。
アッサブで農家やる。
はい。
うわ、そうですか。じゃあもうそこでアッサブで頑張ろうということですか。
そうです。
どんな栽培をされたいですか。
アッサブ町はまずアスパラでの新規収納を、まあ、推奨してますんで、
はいはい、
まあ、僕もアスパラを、まあ、一つの柱として。
あ、なるほどね。
やっていきたいと思います。
アスパラを柱に。そうですか、わかりました。ぜひですね、アッサブのアスパラ本当年中なかなかないんですよね、
うん、
このほぼ1年間取れるっていうことはね。ということで山本さんのアスパラ僕食べに行きますんで、
うん、 楽しみにしてます。
今日はちょっとね、お忙しいところありがとうございます。ぜひアッサブのね、アスパラ農家として今後頑張っていただきたいと思います。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでアッサブ町で農業の研修をされている山本和則さんにお電話をつなぎましたが、はい、いやね、真面目ですよね。
そうです ね,
ね、これね、僕ちょっとね、噂って言いますかね、実は真面目な方が研修されてるんですよっていう話は聞いてたんです。アッサブにこんな真面目な方がいるなんてって。
いや、なんかもともとね、研究職もされてた
ということ
で、
研究職だな、というような気もしますし、僕急に思い出したんですけど、僕尊敬するですね、ある飲食店のお亡くなりになったんですけど、全国チェーンの社長さんに、講演を頼んだことがあって、でその前にね、1時間半お願いしますと言ったら、1時間半と、分かったと、小山さん1時間半ねと、ちょっとね、急遽数年前にお亡くなりになったんですけど、みんな知ってる外食チェーンですけど、それが用意ドンって講演始まって、1時間20分間ね、1時間半のうち1時間20分土の話だったんですよ。飲食店の話に全然出る前に農業の話が出て、あ、農業の話どういう風にするのかなと思ったら、1時間20分土
の話、
こっから来たの。そう、急に思い出しましたね。というか山本さんも実はね、専門で農業科学を学んで、でアメリカでも研究者として働いてとか、いろいろ経験なさった上で、ああいったね、科目なんでしょうけれども、じっくりと一言、アッサブで農家やる、
はい、
アッサブチョ、これ宝です ね,
ね、
いいですね。
愛情を注いで、きっとすごい美味しい野菜たちが育つんじゃないですか。
はい、ということでお知らせです、はい、実はですね、いや、そうは言っても急には無理よという方がね、関心はあるけども、農業に関心はあるけれどもという方も含めてね、実はアッサブチョ今農業に関心のある方に体験のご案内してます、
はい、
これはですね、なんと交通費 50% 助成しますと、
はい、
1人当たり2万円が上限なんですけど、交通費も半額アサブ町で持ちますと、で宿泊費も8割持ちますと、3日から5日までと、多分3泊4日とか4泊5日なんですよ、これはね、3泊4日で1回まず農家での作業体験だとか、農家の方といろんなお話をするだとか、まあ、そうやって触れ合っていただきましょうと、その上で1年研修するのかしないのか、まあ、役場の方とも含めていろいろ話して、ああやっぱり無理ですねとか、いやいやちょっと1年くらいやってみようかなとかですね、そういったことで、おおむね年齢制限としてはですね、制限というか年齢はですね、おおむね45歳未満と、おおむねっていうのがいいですね、ね、大体おおむね、おおむね、これがですね、実はじゃあよしやろうというふうになった場合の資金面の支援というのが結構手厚いんですよね。研修中の生活費とか研修費用を支援するだとか、ね、また収納するときには、実際こう独り立ちするというときにはまた、資金援助とか、もちろん国の制度も活用しながら、アッサブ町独自の制度を上乗せするということなんで、この間のフェアの名古屋会場でアスパラ農家やりたいんですって方と30分くらい話したかな、そういう方いらっしゃいました。ですからぜひですね、お問い合わせいただきたいんですよね、
はい、
そしてどんな、これ時期本当ご都合のいい時にと、まずはお電話でということですね。中村さん、お電話番号いいですか。
はい、申し込み先がアッサブ町役場までお問い合わせください、
はい、
電話番号が0139-64-3314 0139-64-3314までお問い合わせください。
これもしですね、この番号を忘れになった方は、アッサブ町の、まあ、ホームページ開いて、
はい、
代表の電話番号で農業の研修の件なんですけどって言えば分かると思うんですね、うん、いやこれはね、3泊4日で交通費半額、そして宿泊費は8割、
うん、
まあね、上限ありますけども、ぜひちょっとお問い合わせいただけたらなと思いますね、
はい、大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです、
はい、今週は
アッサブ町から 庄山農園のふっくりんこ5キロを5名様にプレゼントいたします。
あ、そっか、山本さんが研修されてるところですね。
はい、そうです、
庄山農園さんの、うん、まあ、サブ町でね頑張ってらっしゃる庄山農園さんのふっくりんこ、
はい、お米です。
出ました、ふっくりんこ5キロ5名様、いいですね、うん、ふっくりんこはね JAL の日本航空のファーストクラス国内線ですけどね、
はい、
使ってますね、うん、あまり生産量量が多くないんで出回ってないっていう本州の方ね、あの見たことないんだよね、
でも
ね食べた方のね印象はすごく、
うん、
あの好印象っていうかね、これ冷めても美味しいねっていう感想がありますね、はい、
それでは大山さん合言葉は、
はい、寡黙な山本さんっていうかね、いや真面目だなと思うんで です、ね、この絶対合うぞと思ったんですけど、久々にアッサブ町でお願いします。
はい、アッサブ町と町の名前を書いてください。
どんな字でしょうか。
厚焼き卵の厚、厚みの厚と食べ物できましたね。
厚焼き卵の厚、
はい、はい、で三本、あの三髄のサバに部活の部、
アッサブって読むんですね、
はい、アッサブ町と合言葉を書いてください。
で漢字で聞いておきながら、忘れた方はひらがなでということでお願いします。
ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで、メールが kura@stv.jp です。締め切りは11月8日金曜日必着でお願いします。
あ、今ちょっと真面目な山本さんが朝起きてアスパラ農家に行ってるのをちょっと想像しちゃったらぼーっとしちゃっていや、きっとね真面目にされてるんだろうなと思って、うん、ね、ぜひお関心のある方、こう短期の3泊4日で体験すると、こちらね、お電話していただけたらなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です、
はい、今週は
10月13日放送、うん、合言葉が音更町、
あ、出た、床団のじゃないや、はい、カーペットで、
そうです、いやいや、それだけで生活しているという冬は、
あれはねレアですからね、申し上げますよ、レアですよ、はい、
ご案内したプレゼントは音更町から十勝川温泉セットを抽選で5名様にお送りいたします。
この温泉セットのモール温泉マスク、
はい、そう、3枚入りフェイスマスクです。
これが実は高級だったと中村さんが騒いでましたね、私欲しいけど手が出ないとか言ってましたね、思い出しました、はい、
はい、そしてあと日本の名湯十勝川モールのその入浴剤、こちらも2箱セットにしてプレゼントいたします、はい、当選者は北海道札幌市智弘さん、北海道室蘭市純子さん、愛知県豊田市直文さん、岐阜県海津市和美さん、兵庫県川西市陽子さんです。おめでとうございます。
このモール温泉マスクはしっとりするんですって、ぜひね、あのつけてみてください。
使ってみてください。
もし花粉で苦手な方はその時も取っておいていただいてもね、今ほらインフルエンザが早く流行ってるじゃないですか、ぜひ気をつけてくださいね、ということです。
そして今月も毎週の市町村プレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
今月は何ですか。
はい、今月はおはがきメールをいただいた方の中から抽選で2名様に旭川市米屋産業のもつ煮込み鍋をプレゼントいたします。
もつ煮込み鍋、
はい、旭川養豚の町なんですが、
そうですね、
その職人の方々がよく食べていたお鍋を再現ということで、国内産の牛もつ肉、豚もつ肉をコクのある味噌味でじっくり煮込んで柔らかくしてあります。
いいですね、
はい、お鍋に水を入れて、あとそのままカットした野菜を入れて10分ぐらい煮ればいただけますので。
そうですか、
はい、
いい、これ本格的なもつ煮込み、これを10分でと、
はい、こちら 550g 入りを
350?3
袋セットでプレゼントいたします。
550が3袋、
はい、
あ、これはもつ煮込みパーティーですね。
ね、そうですね、
はい、
こちらが欲しいという方はダブルプレゼント希望と書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らし北海道まで、メールが kura@stv.jp までお送りください。11月22日金曜日一着です。
はい、ということで今週はですね、久々にアッサブ町でした。そして農業関係では多分かなり前だと思うんですね、うん、ほとんどなかったと思いますが、そちらで研修で頑張ってらっしゃる山本さんにお電話をつなぎました。いやね、真面目な方で、
うん、
というふうにね、あの聞いてて感じたんですけれども、だから これからね本当に農家を目指すと、
はい、
うん、すごいなと、うん、今度はねぜひ僕お会いしようというふうに思いましたね。それで、
はい、
名古屋の方、うん、あるいは CBC を聞く方、もしよかったらということなんですけれども、アッサブショップって言います。アッサブショップ、
はい、
ね、11月23、24、ここはですね土日ですね、うん、そして時間は11時から18時。これね東急ハンズのアネックスっていうんですよ、名古屋のね中区かな、中区錦かな、うん、
はい、
ですね、名古屋の中区錦にある東急ハンズのアネックスの地下2階に催事場があります。こちらにアッサブのですねメークインとかフックリンコとか、はい、エゾマイタケとか、うん、この番組でおなじみのさまざまな品を持って売り子が頑張りますということで ね、
ね、
農家の方も行きますということで、メークインなんかはねこう今考えてるんですよ、アッサブ町200円くらいで詰め放題のセットやろうかなとかね、あんまり売って考えてないですからね、だからそういうのをやろうということで、私は24日日曜日なんですけど14時ね、あの売る方が人数足りないということもないどうかなとは思うんですけど、
売り子として
僕は私売りますよ私そしてラジオを聞いたと言っていただく方には、私ちょっとね、ポロッとプレゼントを持ってきますね、11月24日、
ね、
14時私東急ハンズアネックス地下2階の、催事場アッサブショップに行きます。アッサブショップ自体は23と24日、頑張りますね、アッサブね、ということでよろしくお願いします。これなんかいろんな相談も受け付けるということですので、お気軽に足を運んでください、はい、CBC の方よろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム野口観光グループの提供でお送りしました。